お祈りします。恵み深い父なる神よ、今日も御前に集めてくださったことを感謝いたします。歴史を導きたも創造者よ、今私たちに平和をお与えください。北東アジアを核兵器による脅し合いから解放してください。武力による安全保障が暴走しないように、責任ある立場にある人々にあなたが知恵をお与えください。人となりたもうた私たちの救い主御子キリストよ、あなたの愛が私たちを今日も新しく作り変えてくださいますように。あなたの愛が私たちを絶望と孤立から守りますように。御霊なる神、私たちの心を開いて今日もあなたがお語りくださいますように。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。先日の8月15日敗戦記念日の夜、いくつかの報道番組を見ました。ある番組で電話アンケートをしていました。司会者が出す質問に視聴者がプッシュフォン形式でイエスかノーかを答え、その集計結果がテレビ画面にそのまま現れるというものでした。いくつかの質問がありましたが、その中にこういうのがありました。あなたは自分が勝ち組だと思いますか、それとも負け組ですか。そしてアンケートの結果、私は負け組だと答えた人が圧倒的に多かったのです。ちょっと驚くと同時に、そうなのかと考えさせられました。人間を勝ち負けで2つのグループに分ける、勝ち組負け組という見るからに単純な発想は、もしかすると人生は戦いだという考えと同じくらい古いのかもしれませんが、明らかに現代の日本社会に浸透したものの考え方だろうと思います。その背景には社会の圧力が一人一人の個人の存在を脅かしているという状況があると思います。企業や学校といった集団が生き残りをかけて競争をする場合も、リストラに象徴される内部選抜が必ず行われますので、やはり最終的に脅威にさらされているのは個人です。番組では立派な身なりの男性サラリーマンがこう言っていました。私が上司の立場ならば私をリストラするだろう、代わりは他に大勢いるのだから。これは私の外側に存在する一つの合理的なシステムが私の存在価値を一方的に測定し、私の運命を決定するということです。このような社会にあっては人間関係においても損得感情が優先せざるを得ないでしょう。個人としての私の苦しみは余計なものとして排除され、個人としての意見は無視され、私のプライドは簡単に潰されることでしょう。強い立場にある人が目障りな邪魔者に言いがかりをつけては攻撃し、 自分こそが正しいと言い張ってはばからないことでしょう。負け組の人生は生きるに値しないものとみなされます。しかしいわゆる勝ち組の人たちにもその微笑みの背後に一抹の不安がつきまとうのではないかと思います。人の能力にはおのずから限界があり、人生に不運はつきものだからです。そして何よりも他人を信じることができない、だから不安なんです。これに対してパウロは先ほどお読みした箇所で、自分はキリストに出会って損得感情が全く逆転するという経験をした。その時、全く新しい信頼関係と新しい生き方が開けたと語っています。そんなことが私たちにも起こりうるでしょうか。聖書をご覧ください。7節と8節では損得という表現がキリストとの関係で用いられます。この部分の中心的な発言は7節の冒頭、しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったというものです。有利であったと訳されている、原文は直訳すれば得であったという意味です。つまり私にとって得であったすべてのこと、それらを私はキリストのゆえに損とみなすようになってしまった。さらにその先にはこういう表現が出てきます。キリストのゆえに私はすべてを失った。これは直訳すれば私はキリストのゆえにすべてのことにおいて損をさせられたという意味です。またキリストを得るという表現が、8節の一番最後に出ると思いますが、これは分かりやすく訳せばキリストを得するという言い方です。書いてある通りに訳せばそういう言い方なんですね。つまりキリストのゆえに損得の感情が全く逆転したとパウロは言っています。この発言の背後にあるのはパウロの個人史です。彼個人の歴史物語です。皆さんもご存知のようにパウロはキリストに出会うことで古い自分に対して死に新しい自分に生きるという経験をしました。その転機になったのがいわゆるダマスコ途上の改心の経験と呼ばれているものです。改心以前のパウロは神の掟であるユダヤ教の律法を熱心に守ることに生きがいを見出していました。そして神の律法を重んじようとしないキリスト教徒を攻撃しました。彼は原理主義者だったのです。しかし彼はキリスト教徒に対する迫害行為の最中に天から現れたキリストに出会う。しかもそれは今や神の命の中に受け入れられたナザレ人イエスが迫害されているキリスト教徒の無残な姿に自らを重ね合わせるような仕方で迫害者パウロに現れる、そういう体験、幻の体験であったと思われます。この経験を介してパウロはやがてユダヤ民族の枠を超えて異邦人に、つまりユダヤ人以外の人々にキリストを宣教する伝道者になりました。そのパウロは私はキリストのゆえに全てを失った、つまり全てのことにおいて損をさせられたと言います。実際伝道者としてのパウロの生活は勝ち組が享受するであろう特権的な生活とは見事に無縁でした。別の手紙で彼はこう言っています。 ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難船したことが、船が難破したことが3度、一昼夜海上に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、これはユダヤ人から迫害されたってことですね、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、偽の兄弟たちからというのはキリスト教徒から嫌がらせを受けたという意味です。苦労し骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え乾きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配事があります。このようなパウロの人生の最後は、皇帝ネロによるキリスト教迫害下の帝国の都ローマにおける殉教の死であったという証言がございます。これが私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、それ以外のことをすべて損と、地理悪他とみなすに至ったパウロの人生の偽らざる一つの側面です。皆さんはこれではとても引き合わないとお考えになるでしょうか。しかしいずれにせよ、得をする損をするという表現で、単純な損得よりももっと大きな何かが問題になっているということはわかります。ここで問題になっているのは、今まで通りの生き方をしながら自分の人格は何の変化も被らないままに、時々運が良ければ得をしたり、運が悪ければ損をしたりするということではありません。むしろ生きる意味や根拠に関する問い、つまり私は本物の人生に到達できるのか、それとも自分や人を少しずつ騙しながら最終的には偽りの生を送るのかという問題がここにあります。イエスも次のように言っていました。自分の命を得たいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。続いてパウロは、そのような価値の逆転がある一定の方向性を持つということについてこう述べます。8節から9節のところなんですけれども、過去の自分にとって生きる根拠であったことを現在の自分が地理悪他とみなしているのは、この地理悪他という言葉は汚物という言葉でもあるんですけれども、それはキリストを得、キリストの中、内にいるものと認められるためだと。先ほど述べましたように、あらゆる価値の逆転をパウロに促したその直接的なきっかけは、彼の全く個人的な改心の経験でした。これほど劇的な人生の大転換は誰にでも真似のできるものではないだろうと思います。それでもパウロがそのような経験から来た価値の転換が目標としていること、すなわちキリストのうちにあるものとなる、 このことは実は全てのキリスト教徒の目標です。パウロは彼が個人として生きる人生の目標は全てのキリスト教徒の目標と同じだと言っているのです。ここにあるのは個人としての私の性が共同体としての私たちの性に結びつく可能性です。実際には皆が似たり寄ったりの生き方をしながら、それでも各人がバラバラに切り離されて暮らしている勝ち組負け組式の発想とは随分違うように思います。それでもまだ問いたい。個人の性が共同体の性に結びつくというだけでは、会社や国家のために個人を押し殺すことと、つまり過労死や戦争や原理主義やマインドコントロールと本当はどれほど違うのでしょうか。そのことを考えるためのヒントが、キリストを得、キリストのうちにいるものとして認められるためという目的を述べる文章に、その内容を説明する形で付け加えられているそれ以下の2つの文章から、そのことのヒントが得られると思います。9節のそれ以降11節までですが、まずその最初の説明は、私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義がありますという9節の発言です。これは有名なパウロの信仰義人の教え、つまり人が神様の前で正しいとされるのは功徳を積んだことによるのではなくて、神が私たちに示した慈悲深さ、恵みの出来事であるキリストに信頼を寄せることによるのだというこの考えをコンパクトに述べたものです。その場合に2つほど、この文章が置かれている、コンテキストのようなものに注意していただきたいと思います。一つは義、正しいという、正義の義ですね。この表現が、皆さんご存知と思いますが、関係概念であるということです。間柄を表す表現です。それは、神と人、人と人の間にある関係が持っているクオリティを表現しています。例えば旧約聖書に神は正しいという表現がいっぱい出ると思います。しかしこの表現は神の契約の相手方であるイスラエル民族との関係がなければ成り立ちません。正しいのは関係なんです。人間関係における正しさとは、私とあなたとが正面から向き合ってきちんと対応し合うという関係のことです。私とあなたがこうすれ違いの関係に生きるとき、私たちの間で義は失われていきます。そもそも一人孤独に生きる人がいるとすれば、その人にあっては義という問題はありません。二つ目に注意していただきたいのは、私には神からの義があるという発言は、私がキリストのうちにあるものとして認められるためという目的を表している文章に伴う説明だということです。日本語の翻訳では二つの文章になっていますが、ギリシャ語では二番目の文章が最初の文章にかかる形になっています。つまり現在のパウロは、今の私たちは神からの義を、キリストを信頼するということを媒介として信仰に基づいて持っているのであって、 操作可能な所有物として持っているわけではありません。神からの義は希望として与えられています。希望として与えられているものに対する感受性を私たちの時代は本当に失いがちだと思います。そういうものがでも事実上あるんですね。その上でパウロは2つの義を区別しています。一方で律法から生じる自分の義とは、パウロの改心以前、そのパウロが生きる根拠としていたものです。これは先ほど申し上げましたが、神の要求である律法を実行することで神様の前に私が自分で積み上げる功徳に基づく生き方です。外面的に見ればそれは非常に真面目で努力家で立派な生き方であるに違いありません。しかしこの生き方は私の行動力と業績に基づいて自分の正しさを主張するその限りにおいて自分中心的な、そして自己完結的な、悪い意味で、そして悪い意味で自己充足的な生き方です。勝ち組的な生き方はこれに似ていないでしょうか。他方でキリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義とは改心した後のパウロにとっての生きる根拠でした。これは外側から与えられた信頼関係に基づく生き方です。与えられた信頼に応えようとする生き方、つまり他者と未来に対して根源的に開かれた、そういう生き方です。ですからパウロによればキリスト教信仰とは自分が達成した過去の業績や現在の地位を軽視はしないでしょうけれども、それを頼りにはしないで、むしろ希望と信頼を持って未来と他者とに自分を開いていくことを意味します。それでもやはり私たちの心に疑いが残ります。なるほど、そのような生き方は素晴らしいかもしれない。しかしパウロの人生を見よ、彼の生き方はあまりにもリスクが大きいのではないか、負け組に落ち込む危険が大きすぎるのではないかという疑いです。では他者と未来に対して開かれて生きることをパウロに促したものは一体何だったのでしょうか。パウロはキリストへ、キリストのうちにいるものとして認められるためという文章に対する2番目の説明として10節から11節ですけれども、こういうことを言っております。私はキリストとその復活の力等を知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したい。難しい文章ですね。ギリシャ語を見てもやっぱり難しいんですが、大体こういう意味だと思います。まずですね、私はキリストを知りたいと書いてあるんです。そしてキリストを知るということがどういうことであるかということを、説明している言葉がそれに続きまして、それが復活の力を、そして彼の苦しみを共有することを知ることだと、僕はそう読むのが一番すっきりすると思いました。つまりキリストを知るとは彼をよみがえらせた神の力を知ることと同時に、 キリストの苦しみを共有するその術を知ることだ。パウロが8節で、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさと述べたことの中身は、キリストの復活と苦難とを結び合わせて切り離さないで一緒に理解することだったのです。そしてそのような形でキリストを知ろうとするとき、パウロは彼の死の姿にあやかりながらそうするのだと言っています。つまりキリストの復活に到達するという未来の希望は、現在の生においては彼の死の形に似せられていく、そういうプロセスを通っていくとパウロは言っています。これ以上簡単に言えない今のところ私には、いずれにせよなんだか崇高な宗教的な理想が語られているというふうにお感じになる方もいらっしゃると思う。しかしこういう問い返しはできるのではないでしょうか。パウロはなんだか難しいことを言っているけれども、要するにこれは負け組の負け犬の遠吠えではないのか。一体それとどこが違うのでしょうか。キリストの苦しみ、彼の苦難の具体的な内容についてはここには言及がありません。しかしこの表現で十字架の死に極まったナザレ人イエスの生の全体が意味されていることに間違いはないと思います。十字架の死とは最も恥ずべき死の形として恐れられた、神から見捨てられた死でした。それは使徒信条がポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けという一文でイエスの地上の生を要約することに似ていると思います。すなわちキリストの一生とは一言で言えば苦しみを受けるという人生であったというのです。苦しみは私個人のものです。誰もそれを引き受けてはくれません。他人の苦しみをそっくり引き受けることも私たちにはできません。それでもパウロはキリストの苦しみに預かる、その術を知りたい、彼の苦難を共有する方法を探りたいと言っています。なぜでしょうか。それは神の力によって新しい命を受けたイエスが生前に人々の苦しみに深く共感しつつ生きたからでしかありえません。他の理由は考えられません。だからこそイエス自ら深い苦しみの中を通り抜けたという記憶はパウロにとって希望の根拠なのです。今年の敗戦記念日の数日前に広島の平和記念公園にある原爆のこの像に捧げられた折り鶴が大学生によって放火されるという事件がありました。折り鶴は真っ黒な炭になりましたね。犯人は警察の取り調べに対して留年もした上に就職活動もうまくいかずむしゃくしゃしてやったと供述したそうです。自分が負け組になることに我慢がならなかったのでしょう。 そんな時、2歳で被爆し、12歳で放射能障害による白血病を突然に発症して死去した貞子ちゃん、原爆のこの像のモデルになった女の子、彼女の苦しみに共感する人々の祈りを表す折り鶴に攻撃衝動が向けられたということは誠に象徴的です。勝ち組負け組の論理の前で、誰に代わってもらうこともできない一人の個人の苦しみは、システムの順調な稼働を邪魔するエラーメッセージのようなものに過ぎないからです。そんなものに多くの人の共感が集まるとは、なんだか腹立たしいのです。貞子ちゃんは不治の病を得て入院したときに、治りたい一心で折り鶴を折り始めました。自分で折らないといけない、そう彼女は言ったそうです。この少女は苦しみを自分で引き受けようとしたのです。彼女の死を記念する像を建てるための募金活動には子どもたちが立ちました。あ、こう抱えて、貞子ちゃんの物語はたくさんの国の言葉に訳されています。しかもアメリカのロスアラモスという核兵器開発の中心になった町にアメリカの子どもたちが記念碑を建てようとしました。その時大人たちは、原爆は悲劇をもたらす戦争を終わらせたのだ、私たちの町がたくさんの子どもを殺した兵器を製造した町として記憶されるなんてとんでもないと言って子どもたちの願いを拒絶しました。その結果、ロスアラモスの近くにある小さな町の小学校の校庭にその記念碑は立っています。10年ほど前のことだったと思います。いろんな国の子どもたちが平和を願いながら折り鶴を折るという行為は、パウロがキリストの復活に到達することを願うがゆえに、キリストの苦しみを共有したい、その術を知りたいということに深いところでつながっていると思います。イエスの死も罪なき者の非業の死でした。最後にもう一つ、ユダヤ人とアラブ人が血で血を洗う紛争を続けているパレスチナから、肉親を互いに他の民族グループから虐殺された3人のユダヤ教徒とイスラム教徒が手に手を取り合って広島を訪れたという報道がありました。彼らはその時こう言ったのです。人間的な感情としては憎しみを消すことは難しい、しかし広島の人たちは憎しみを乗り越えて和解と平和を訴えている。広島は私たちの希望なのです。キリストの復活の力を知りたい、彼の苦しみを共有する術を知りたい、彼の死の姿に見せられて行きながら何とかして死者たちの中からの復活に到達したい。このパウロの願いは世界中の平和を願う人々の祈りにつながっております。お祈りいたします。 恵み深い神よ、あなたが私たち一人一人の名を呼んでくださることに感謝します。私たちにキリストの苦しみに参加していく、そのための豊かな想像力をお与えください。私たちを導いて、あなたの平和のための道具としてください。罪なく傷つけられたすべての人々にあなたの愛が届きますように。誰に代わってもらうこともできない苦しみの中で崩れている人にあなたの光が届きますように。切に祈ります。私たちの主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌を歌いましょう。371番です。お立ちください。 座りください。献金をいたします。